まあさ、貧乏症だからさ、みんなとさ、ご飯を食べる時とかもちょっとでも多く食べたいんですよ。せこいよ、いやしい気持ちはあるけど、メディアに出てるさ、ゲイの皆さんって結構おねえな人が多いじゃないですか。で、最初はさ、そうじゃなくてもどんどんおねえ化していくっていうのは、やっぱりこうメディアの作り自体にも問題があるんだと思うんだけど、4月ですね、急に暖かくなって、なんかもう急に半袖とか僕着始めちゃったんですけど、どうも藤田哲平です。学校とかはこれからだよね。新入生はこれからだと思うけど、新社会人の皆さんは今日からもう会社が始まってるんじゃないんですかね。今収録は4月の1日の夜に行ってるんですけど、なんか通り雨とかも降ってたけど、今日もすごい暖かくてね、桜を見始めてる人たちもたくさんいて、春が来たなって思いますけど、まあそんなね、新社会人の皆さんも、何も変わらずダラダラ生きてる僕みたいな皆さんもお疲れ様です。アララーズもダラダラ生きてるだろうと、アララーズはダラダラ生きてる前提でお話をしておりますけど、まあそんなね、アラオネですけど、4月から番組は続くのかっていうのがね、みんな心配してることだと思いますけれども、継続することにしました。イエイ。まあこれね、吸ったもんだがありましてね、この 2,3 週で話してたんですけど、まあ僕なりにちょっといろいろ悩んで、仕事のね、スケジュールとか、そういういろんなパズルを組んでたんですよ。で、まあ本当に悩んだの。めちゃめちゃ悩んだんだけど、腹をくくって、荒尾根はね、今まで通り継続することになりました。でもですね、変わることがいくつかあります。ちょっとそれをね、最初に話したいなって思うんだけど、まず一つ目、これめちゃめちゃ大切なんですけど、配信日が変わります。イエーイ。っていうかさ、もうこの配信から変わってるんですよ。あれ？水曜日に配信してないじゃんってね、思ったアララーズもいるかと思うんですけど、毎週木曜日の夕方5時に、アラオネはお引越しします。最初はね、朝の7時にしようかな。木曜日の朝7時にしてもいいなと思ったんだけど、なんかさ、アラオネ結構あれなんですよ。この配信と同時に聞いてくれてる人が一定数いて、それは僕はその毎週数字を見てるからわかるんですけど、朝向きの番組なのかなって考えた時に、ちょっと夕方ぐらいで濁しといた方がいい番組なんじゃないかなと思って、そんな爽やかさは僕にないじゃないですか。だからね、まあ夕方5時っていうのは変わんないんですけど、水曜日から木曜日に変更になります。ね、ラジオとかテレビは4月と10月が改編期でね、いろんな番組が動くんですけど、まあ荒尾根もそれに乗って、今週からは毎週木曜日に配信時間がね、変わりますので、皆さんご注意ください。あとね、もう一つ変わります。番組名が変わります。藤田哲平の荒尾根でね、この半年間やってきたんですけど、まあ、ちょっと番組名を変えたいと思います。これね、オープニングのこの話の後に、早速ね、こう、なんて言うんだ、あれ、春でボケ始めてますよ、私も。オープニングタイトルをね、呼ぶときに発表しますので、楽しみにしていてください。まあそういう感じでね、今週はですね、あっちが、ここも変わります。今週のテーマを発表します。いきなりでしょ。今週のテーマは、貧乏症は原因、友達にバレずにがっつり食べる方法です。なんか、恥ずかしい。恥ずかしいな、テーマとか言うと。アラオネってさ、毎週タイトルがついてるんですけど、あれって収録が終わって、編集も終わって、最後のチェックの時に決めてるんですよ。だけど、これからはちょっとタイトルを先に決めて、台本を作ったりね、構成をしていこうかなって、ちょっとそういうところをね、変えていこう。ほら。プチリニューアル？プチ改革が起きているんですよ。まあ、ってな感じでね、毎週頭にテーマを話していきたいななんて思っております。それでは、今週も始めましょう。いくよ。準備はいいかい？新しい番組名だよ。ああ、緊張はしてません。それでは今週も始めましょう。アラフォーゲイのお姉じゃないのよ。改めまして、藤田哲平です。この番組は人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの僕がこじれた人生観をお届けするポッドキャストです。ゲイといえばおねえのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ。うふふーなノリでアララーズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。てなわけでね、番組名がアラフォーゲイのお姉じゃないのよに戻ります。半年間ね、まあ冠番組として藤田哲平のアラオネとしてやってたんですけど、この半年ね、ちょっとね、視聴数がね、下がったんですよ。ちょっと下がったの。なんかまあ、ショックで、でもそのショックを隠しながらこの半年間ね、配信、まあ収録をして配信してたんだけど、そういうところ僕ね、厳しいんですよ。やっぱね、そう、下がるわけにはいかない。うん、やっぱタイトル変わったことによって下がった。まあ内容がね、こう面白くないっていう、その、まあ全部自分のせいなんですけど、まあちょっとずつ変えていこうというか、原点回帰です。うん、原点に戻ろう。てなわけで、アラフォーゲイのお姉じゃないのよに、今週からまた復活してね。復活して？タイトルが戻りました。これさ、シャープ50、シャープ、声がかすれちゃった。シャープ50で番組名が変わりますみたいなタイトルで、アラオネになりますみたいなタイトルにしたんだよね。その時に、まあ、ちょっといろいろ理由は語って、藤田哲平のアラオネに変えたんだけど、まあ、なんかあんま変えても変わんなかった。むしろちょっと下がった。なんか、自分の中で結構ね、マイナスだったんですよ。うん。だからちょっともう一回、アラフォーゲイのお姉じゃないのよで挑戦しようって思いで変えます。これね、配信のね、最初の頃にも伝えてるんだけど、別にね、お姉の人たちを否定してるわけじゃないんですよ。お姉が嫌いとか、お姉の人が嫌とか、僕はお姉じゃないっていうのを言いたいっていうわけではなくて、メディアに出てるさ、ゲイの皆さんって結構お姉な人が多いじゃないですか。で、最初はさ、そうじゃなくても、どんどんお姉化していくっていうのは、やっぱりこうメディアの作り自体にも問題があるんだと思うんだけど、キャラクターがさ、はっきりしてる方が、そういうメディアに出やすいんですよ。まあ、僕はそう思っていて、でやっぱその方がいじりやすいっていうのがあると思うんだよね。そのさ、いじるっていうのもさ、この令和の時代、風の時代にさ、どうかなって僕は思ってるんだけど、なんて言うんだろう、こうゲイの人たちがもっとメディアに出てっていいと思うんだよね。でもさ、その出ていくためにはやっぱりキャラがちゃんとはっきりしてた方がみんながいじれたりとかさ、扱いやすいとかさ、なんかそういうのがさ、多分このあるのよ、テレビの世界とかそういうところには。だからね、お姉の人たちもどんどんお姉化していくっていうのかな。それでさ、そういうのを見た視聴者がゲイイコールお姉っていうイメージを持ちやすくなってると今は思うんだよね。でもさ、僕はそのゲイとして今20年以上生きているんだけど、そうじゃない人の方が圧倒的に多くて、普通って言ったら変だけど、お姉の人たちが普通じゃないって言ったらそういう意味ではないんだけど、なんて言うんだろう、こう一般的な男性だけどただゲイって人はこの世の中にたくさんいるんですよ。でもさ、そういう人がなかなかメディアに出ないじゃないですか。それはさ、バラエティとかにそういう人たちが出ないのは多分そのいじりにくいっていう理由があると思うんだよね。うん、なんかこの仕組み自体が僕はどうなのかなって思うんだけど、この番組ではそういうね、お姉じゃないゲイっていうのもいるんだよ。僕みたいな、僕お姉じゃないよね、どうなんだろう、わかんないけど、まあ僕のことをお姉だって思ったらそれはそれでも全然いいの。もう何だっていいの、僕は何だっていいんだけど、なんていうのかな、こういうゲイもいるんだよっていうのをシンプルにね、伝えていきたいだけなんです。だからね、こういうタイトルを最初につけて、まあ今回から原点回帰ということで戻すことになりました。どうもよろしくお願いします。まあね、冠番組はちょっと半年で終了したんで、それもね、自分に対する喝だと思ってね、これからまた新しい気持ちでやっていきたいと思います。さあ、そういうわけで今週のテーマは、貧乏症アゲイン、友達にバレずにがっつり食べる方法なんですけど、先月のね、トークテーマ、テルミーで、みんなのね、貧乏症をこう、募集していてね、お便りで。で、先週さ、僕のね、こう、貧乏症エピソードを話したかったんですけど、まあ、まんまとね、長く話してしまったせいで、話すタイミングがちょっとなくなったので、今週ね、話したいと思います。これね、どういう話かっていうと、まあさ、貧乏症だからさ、みんなとさ、ご飯を食べるときとかも、ちょっとでも多く食べたいんですよ。せこいよ。癒しい気持ちはあるけど、まあ、ちょっとでも多く食べて、 得した気分になりたいんですよ。たとえ友達と食べていても。友達を決して蹴落としていっぱい食べるっていうわけじゃないよ。これはね、バレずにさりげなく友達を傷つけることなくちょっと多く食べて自分が満足を得たいっていうだけの話なの。もうその発想自体僕のこの歪んだ価値観が全開だとは思うんですけど、まあとにかくね、友達とレストランとか、例えば今だったらさ、花見でみんなとご飯を食べる機会とかも増えてくるじゃないですか。そういう時にバレずにちょっとでも多く食べる方法っていうのを今日はお話ししたいと思う。なんだこれ、新年一発目からなんかせこい配信だけど、もうね、あららずはもうみんな僕が貧乏症だっていうのは分かってると思うから、もうちょっとね、それを話したいと思います。今回はね、初級編、中級編、上級編の3つに分けてね、話したいと思うので、ちょっとさ、こういうのがちょっとなんかプチリニューアルしてると思いません？あらをね、なんか番組っぽくなってんじゃね。前回まで話したじゃん、あらをねをさ、良い方向、ちょっとこう、なんていうのかな、番組としてステップアップしていきたいから、リニューアルもしていきたい。そのためにね、考える時間が欲しいから、まあ、半年ぐらい休みたいなと思ってたみたいな話はしてたんだけど、番組をね、作りながらこうやってリニューアルをちょっとずつしていくこともできるんじゃないかなと思ってさ。まあ、それをするためには、あららずみんなの力も必要ですよ。ね、お便りというね、力も、心強い力も必要ですので、皆さんね、ご協力してください。まあ、そんな感じでね、今週は話していきたいなって思うんですけど、まず、初級編です。これはね、簡単です。誰にもバレない方法なんですけど、みんなでさ、ご飯を食べるときって、テーブルにさ、いろんな食事が並ぶじゃないですか。でさ、そこにはさ、みんなでシェアするものと、自分だけが食べるものっていうのがあると思うんですよ。まあ、例えばさ、自分が選んで、一つ選んで、それを食べつつ、みんなとシェアするもの、サラダとか、そういうのがあるっていうパターンもあるし、みんなでシェアするんだけど、個数が決まってるものってあるじゃないですか。例えばさ、サラダと唐揚げを頼んだ時に4人で食べてたとして、なんだろう、ごめん、まじまじと説明しててなんかだんだん虚しくなってきたんだけど、ちょっと続けるね、自分に喝入れてちょっとちゃんと話すわ。4人で食べてた時にサラダと唐揚げがあります。例えば唐揚げが4つだったら、もう自分のところに来るものは1個だってわかるじゃないですか。だけどサラダはみんなで分けるから、どの分量が来るか分かんないじゃないですか。そういう時なんですけど、全体のね、メニューをとにかく見て、自分のものとみんなで分けるものを分別して、みんなで分ける方から先に食べるっていうことなんです。まじまじと話す話じゃねえな、これな。これ何かというと、自分にさ、もうさ、やってくることが分かってるもの、例えば唐揚げ1個とか、そういうのはさ、後で取っても減らないわけですよ。だけどみんなでシェアするものは先に自分が取らないと取らない、もうせこい、なんか意地汚い話してるけど、例えば自分がそれを後に取ると、みんながどんどん取っていって自分の分量が減るってことがあるわけじゃないですか。それを避けるために、みんなで食べるものを先に取ってから自分のものを取るっていう、この順番なだけです。これはね、誰にもバレないんですよ。誰にも傷つけずに自分の中でルールを持っていればできることなんです。これ言ってること分かります？これね、僕ね、無意識でやってるんですよ。もうちっちゃい頃から親にね、教えられた覚えはないから、多分小さい頃から癒しかったんでしょうね。例えばさ、テーブルに麻婆豆腐とかがあったら、それから先に取るの、自分の分量取って、とはいえ多くは取らないんですよ。ちゃんと4等分にして自分の分を取るんです。その後に春巻きとかを取るんです。春巻きとかってさ、数量決まってるじゃん。だからさ、ちゃんと取れるでしょ、1個で、この時さ、この麻婆豆腐をたくさん取ったらみんなにバレるの。これ何を言いたいかっていうと、損したくないっていうことなんですよ。貧乏症っていうのは多く取りたいだけじゃなくて、損したくないっていう気持ちもあるわけです。これ貧乏症なのかな、なんか分かんなかったよ。でも貧乏症って言ったね、今なんかレクレーションみたいな感じで言っちゃったけど、僕の中の貧乏症が生んだ話なんですけど、自分の分量をちゃんと取ってれば損することはないじゃないですか。それで満足なんですよ。うん、 だからこの初級編はまずそれを伝えたいです。で、次に中級編なんですけど、これはね、みんなでシェアするものを食べる場合、例えばさっきで言うと麻婆豆腐とかサラダですね。その時に率先して自分が取り分けるんです。これ、なんていうの、シェアをみんなにしてあげるっていうことですね。で、その時に注意なのが、4人だったら 4.5 人いると思ってシェアをしていくんです。これ何かっていうと、0.5 人分残す気持ちでシェアをしていくんですよ。で、必ず自分の皿に盛るのは最後にしてください。ちょっと待って、おかしくなってきた。最後にしてくださいとかおかしいね、これね。やばいね。なんかこう、講習会みたいになって、貧乏症講習会みたいになっているけど、自分の分は必ず最後に取るの。これはマナー的にもそうだと思うんだけど、マナーでもそうなのかな、わかんないけど、友達の分を最初にこう装うでしょ、3人分。そうしたら自分のところに 1.5 人分残るんです。で、ちゃんと1人分を自分のところに装うの。そしたら 0.5 人分残るでしょ。この時何が起こるかっていうと、大人なメンバーで食べてる時は、あ、もう全部取っちゃいなよって友達が言ってくれるんですよ。マジで、マジでね。これただ注意なのは、大人なメンバーと言った時です。これ例えばさ、20代とか大学生ぐらいだったら、残したらやっぱりたくさん食べたいやつが取ってくるんですよ。おめえさ、シェアもしねえくせにさ、いっぱい食うんじゃねえよって心の中でちょっとこう、小さな私の中の鬼がね、メラメラと思えてきたりするんだけど、ワンパクキッズたちで行くとそういうことは起こるんだけど、大人メンバーで行くと必ず、あ、もう藤田くん全部取っちゃってって言ってくれるから、何もバレずに僕の皿に 1.5 人分来るんですよ。すごくない？これはね、僕ね、30ぐらいの時に気づいたね。大人パイセンとかとご飯に行く時、ごめん、大人パイセンとかもこの荒尾根聞いてると思うから、藤田そんなせこいことしてたのかって思うかもしれないけど、藤田はそういうことを、これ意識的にじゃなくて完全に無意識でやってんですよ。マジでびっくりするんだけど、本当に自分ってせこくて貧乏症だなと思うんだけど、でもさ、パイセンたちもそれに気づいてなかったらみんな平和じゃん、みんなピースじゃんみたいな感じで、まあ、とにかくこれが中級編です。せこいな、悲しくなってきたけど、次の上級、あ、ごめん、中級編もう一個あるんですよ。さっきはさ、 4,5 人の場合、 4,5 人、6人ぐらいの場合かな、なんですけど、例えばさ、10人とかで中華料理屋で円卓で食べるとかっていう時あるじゃないですか。そういう時はね、どうするかっていうと、自分が最後に取るっていうのはさっきも一緒なんですけど、例えばさ、円卓とかだとさ、配るっていうよりもみんなで取っていくじゃないですか。そういう時は自分が最後に取るんですよ、そういう時もね。で、僕の隣の人のところに回して、先に取っていってくださいって言って回すと、大体ね、多めに残るんですよ。あのね、これも大人といった場合なんですけど、やっぱみんな大人だから、10人で割った時の量とかわかんないから、少なめに取るんですよ。で、少なめに取った結果、最後の僕のところにすごい大量に余ったりするんですね。で、そこで僕は一人分を取ってる風に見せかけて 1.5 人分を取ってたりするんです。せこい、せこい、もう貧乏症じゃない、これはせこいけど、でも大きなテーブルだからバレないんですよ。で、ちゃんと残すの。これ全部取ったら、あいついっぱい取ってるなってバレるんだけど、たくさん残ってくるから残すんですよ。で、それを次のテーブルの人に、あ、余ってるから次の人取ってくださいって言うと、何にもバレずにスムーズにことが進むんですよ。すごくない？これね、僕ね、結構最近気づいて、実は去年これね、実験でね、2回試してみたの。中華料理屋で。2回とも大成功。その時いたメンバー多分この荒尾に聞いてると思うんですけど、ごめんなさい。その時いたメンバーの皆さん、ごめんなさい。僕は実は実験をしてました。でもね、実験をすることによって、全国のね、あららーずにより良い貧乏症をね、お届けできると思うんですよ。なんだろう、貧乏症ってなんだろう、シェアして伝授していくものなのかな、わかんないけども、常に今日はその疑問があるんだけど、 まあ、みんなのおかげでね、こうやってお話ができるのでありがとうございます。あの、次ね、食事するときなんか、なんだろう、小さなお菓子とかを持ってね、皆さんにお配りするので許してください。そんな感じで最後のね、上級編なんですけど、この上級編は、得をするっていう話じゃないんです。さっきも言ったけど、損をしたくないっていう貧乏症もあるわけですよ。でさ、みんなでさ、スイーツを最後に食べたり、あ、ちょっと恥ずかしい。スイーツって言っちゃった。甘いのを食べたりするじゃないですか。僕なんかね、スイーツっていうのが自分ではちょっと苦手で、デザートを食べるときは甘いの食べようっていつも言っちゃうんだけど、そのさ、甘いの頼むときって、みんなでさ、ちょっとずつシェアしがちじゃないですか。タルトとショートケーキと、なんだ、クリームブリュレと、プリントとかって一人で一個ずつ頼んでちょっとずつ食べようみたいになることが多いと思うんだけど、そういう時に損をしないものを僕はセレクトするようにしてるんですよ。それはね、自分が一番食べたいものではなくて損をしないっていうことが優先で選ぶ。これも何話してるか分かんないと思うんだけど、例えば僕がショートケーキを頼みました。で、みんなでシェアする時にイチゴをもし食べられたらちょっとイラってするんだよね、僕。大人パイセンとかで言ったらイラッとしないよ。っていうか、大人パイセンはもうそもそもイチゴなんて絶対取らないんだけど、ちょっと端っこ取るねって。まあ、大体の人はさ、ちょっと端っこ取るねってじゃん。だけどさ、例えばタルトの場合は、端っこがさ、カリカリの部分だったりするでしょ？あれさ、みんな良かれと思ってカリカリのところを取る人いると思うんだけど、僕は結構フルーツのところよりも、フルーツタルトの場合ね、カリカリの方が好きなんですよ。だからフルーツ取っていいよって勧めんだけど、みんな遠慮してカリカリの方を取ったりするんだけど、僕としてはあれカリカリの方を食べたいのにって思ったりするわけですよ。で、なんかそういう時に損した気分になりたくないので、それによって友達をこいつカリカリの部分取ったなって、なんか小さな僕の中の何鬼をメラメラさせたくないから、何を選ぶかっていうと、どこを取っても全部同じものを選ぶんです。例えばクリームブリュレとかプリンとか、なんだっけ、チーズケーキとかも大体どこ取っても一緒だよね。ベイクドチーズケーキとかさ、かそういうのを選ぶとどこを取られても損した気分にならないでしょ。これはさ、自己回避、傷つかないための自己回避テクニックなわけですよ。貧乏症っていうのはね、傷つかないっていうのも大切なんですよ。セルフケアっていうんですか、予防線っていうんですかね、損したとね思わないと思うことも貧乏症メンタルのためには大切なんです。これをね、僕はね、先週話したかったんです。こんなね、こんなどうでもいいことを2週にね渡って私は話してる。本当はアラオネってそういう番組なんですよね。恥ずかしい。僕のね、こじれた人生観をね、これからもお届けしたいなって思うんですけど、どうですか皆さん、僕の貧乏症エピソード、星5じゃない、これ星5でしょ。これによって友達をなくすかもしれないけど、僕はアララーズのみんなから星5がもらえるんだったらそれでいいですよ。本当に恥ずかしいけど、まあこれからさ、さっきも言ったけど、花見だったりとかバースデーパーティーとか、いや、バースデーパーティーでこんなことやってるのって本当こすえ男って思うかもしれないけど、とにかく大切なのはバレずにやることです。これ今日話したのはね、うまくいけばね、バレずにねクリアできることばかりなので、貧乏症上級者をね目指したいというアララーズのみんな、ぜひ実践してみてくださいじゃないな、僕の思いを今日はタラタラと話しただけなので、水に流して聞いてください。あらNintendo 一発目からさ、自分のどうでもいい貧乏症の話しちゃったなと思って、ちょっとなんかまあ若干反省はしてるんですけど、新年度一発目のアラオネ、皆さんいかがでした？最初にも言ったように、ちょっとずつなんかこうアラオネ良いものにしていこうと思ったのに、貧乏症の話全然良いものになってない気がするけど、まあなんか番組の構成とかをね、ちょっとずつ変えてって、こう、リニューアルはね、少しずつしていきたいななんて思ってるので、まあただね、手探りでやっていくので、ちょっとなんかみんなさ、あれなんかいつもと違うよとかって思ったら、ぜひね、お便りとかでも教えてください。それでですね、来週のアラオネなんですけど、来週のアラオネはですね、 アラオネプレイリストを再びお送りします。何のプレイリストかと言いますと、宇多田ヒカルを大いに語ろうです。4月10日にですよ、ベストアルバムを発売するんですよ、宇多田ヒカルがね。それでさ、それを引っ提げてだと思うんだけど、夏には6年ぶりの宇多田ヒカルのライブツアーがありまして、僕はね、先週話したようにそのツアーのチケットを当てたのでね、今年はパイナと行ってこようと思うんですけど、来週ね、宇多田ヒカルのベストアルバムが発売するということで、僕が選ぶ宇多田ヒカルのベストプレイリストを作りたいと思います。で、前回の小室哲哉の配信ではさ、あれなんですよ、Spotify 限定にしてプレイリストとトークをね、合体させて配信したんですけど、今回は分けて配信をしたいと思います。でですね、宇多田ヒカルのベストアルバムが発売する日と同じ日、4月10日の水曜日夕方5時に、僕がおすすめする宇多田ヒカルのプレイリストを Spotify 限定で配信したいと思います。ごめんね、毎回言うけど Spotify 限定なのは本当 I'm sorry って感じなんだけど、まあ僕がね、 Spotify ユーザーなので許してちょんまげです。これはあのさ、 Apple Podcast、 Apple Music のユーザーの方がいたら、ぜひさ、僕のさ、 Spotify のプレイリストそのままをさ、 Apple Music でも作ってくれたらめちゃ嬉しいんだけど、それでさ、アラオネのプレイリストですとかって配信してくれたら、僕がね、 SNS とかでもぜひシェアしたいと思うから、そうやってさ、プレイリスト作れる人がいたらぜひね、やってほしい。そうやってさ、アラオネみんなで一緒に作ってこう。マジでお願い。別に僕、Spotify をひいきしてるってわけじゃないんですよ。僕がたまたま昔から Spotify を聞いてるっていうだけなの。Apple Music。っていうか、Apple Music も加入しちゃおうかな。このタイミングで。それもありかもね。ちょっと考えます。それで4月10日に宇多田ヒカルのプレイリストを配信して、その翌日4月11日木曜日のアラオネでプレイリストをもとにね、宇多田ヒカルの魅力を僕が丸ごと話したいと思います。来週もね、木曜日に配信は変わりませんので、皆さん注意してね、水曜日、あれ水曜日配信してないアラオネ終わっちゃったとか思わないでね、木曜日に配信しますから、皆さん頭の中に入れていてください。それでこっからはアララーズのみんなにお願いです。みんなの宇多田ヒカルの思い出の曲をぜひお便りで教えてくださいね。え、なんか思い出あんじゃない？ファーストアルバムを聴いて私は恋をしましたとかさ、いろんな曲あるよ。だってさ、宇多田ヒカルももう26年目になるのかな。宇多田ヒカルのファンっていうのも多分アララーズには多いと思うんだけど、この曲との思い出とかさ、こういう時はこういう曲聴きたいとか、学生の頃これ聴いてたなとか、何でもいいから、宇多田ヒカルの曲で思い出があるっていう人はぜひ教えてください。でですね、このお便りの締め切りなんですけど、4月7日の日曜日まで募集したいと思います。ちょっと短いね、期間なんですけど、皆さんぜひね、私の宇多田ヒカル語りたいっていう人はぜひお便りください。来週のね、配信でバンバンお便りも紹介していきたいななんて思います。最後に、この番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問や相談、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また Spotify や Apple Podcast で番組の登録や評価を通してアラオネを応援していただけると嬉しいです。サポートをよろしくお願いします。てなわけで、新年度一発目のアラオネでした。皆さんね、あったかくなってきて、ちょっとこう、なんていうの、頭の中がボケボケしてる人もいるかと思うんですけど、ね、桜も咲いて花見はしてるのかな。僕はね、今年も花見の予定は本当全くないですね。まあでもね、近所の桜とかを見てね、ちょっとぐらいは酒なんかもね、飲みたいななんて思っております。こんな花見したよーとか、花見のさ、席でさ、僕の貧乏症スキルをさ、実践してみたよとか、バレなかったよとか、なんかそういうお便りもぜひください。ちょっと待って、声かかりちゃった。そんなお便りもぜひください。今週もアラオネを最後まで聞いてくれてありがとうございました。来週もアラオネにコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。